心の病は飛躍のチャンス。こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、もうね、夏休みもう少しっていうところでね、はい、なんとなくいろいろと気ぜわしくなってきてる人も多いんじゃないかと思いますけども、今日もね、いろんなお話を先生から聞かせていただきたいと思います。今日はどんなお話になりますか？
はい、はい、今日はですね、奇跡のお父さんという、お父さんがうつになったために10年以上引きこもっていた息子さんが、引きこもりから出てバイトに行って車の運転免許まで取っちゃうっていう、そういうちょっとミラクルな話ですね。
え、お父さんはうつになって、大変だっていう感じですよね。
はい、まあ、前からちょこちょこそういうことはあったんですけれども、でも本格的にうつになってですね。
うん、
で、お仕事を休むことになったわけですよ。
はい。
まあ、いわゆるもう落ち込んでですね、うん、食事もあんまり入らないし、痩せちゃって、はい、で、もうなんか頭も回らないみたいな、
うん。
で、こんな状態ではっていうことで、結局、まあお仕事も休んで、で、まあ、結果的にはお仕事を辞めになることになってしまったんですけども。
お仕事が。
そこまで、はい。
うん。
お辞めになったんです。
あ、そうなんですか。
うん、はい。で、まあ、なんていうのかな。お父さんと息子とお二人で住んでらっしゃるご家庭なんですけれども。
うん、
で、この息子さんというのは、中学生時代から不登校だったんですね。学校行ったり行かなかったりってことがあってて。で、高校は、まあ、そういう不登校のお子さんが結構いっぱいいらっしゃるような学校に行って、まあ、それはそこそこ楽しい時間だったようで、高校を出になったんですが、その後大学に行くと言いながら、ずっと受験勉強してるんだかしてないんだかあまりよくわからないんだけれども、予備校にも行かずずっとお家にいらっしゃって、お父様と昼と夜が全く逆の生活をして、で、ほとんど会話もない。そんな生活が続いてたんですよ。で、そんな生活が続いているところに、なんとお父様が鬱になってしまったと。
うん、また、全然別の理由とかでっていうことですかね。
はい、
うん、
もうお仕事上のことで、
はい、
介護関係のお仕事をしてらっしゃるんですけども、うん、
はい、
でそこでこういろいろやっぱり人間関係の揉め事とかトラブルとかってやっぱありますよね。なんかそういう中で、こう、どうもご自分の業務に、見合ってないような責任まで負わされている割にはいろいろみたいな、まあありがちな、
はい、
話ですよね。で、そこでまあ真面目な方なので、それをやっていくうちになんかどんどんボロボロになっていって、気がついたら本当の鬱になっちゃいましたみたいな、そんな感じなんですね。
はい、
で、まあ、もともと、こう、息子さんのことをずっと心配はしていらっしゃったんだけど、
うん、
それは息子を心配してたんであって、自分のことじゃなかったはずなのに、なんか、わざことになってしまってですね。で、なんか、うちはもう終わっちゃってるな、ぐらいの感じですよね、
うん。
で、これからどうしよう。で、息子さんはどうなんでしょうっていうと、いや、息子は、自分が大体仕事に行く頃に寝て、自分が、まあ、なんか、寝る頃にこそこそしてるんだ。まあ、要するに完全にもう、昼と夜が逆の生活をしてしまってるので、
はい、
喋る時間がないから、何考えてるかわからないみたいなところだったんですね。うん、
はい。
で、さすがにこう、仕事も忙しかったから何考えてるかわかんないって言ってたのが、お仕事をこう、休むようになってしまって、
はい、
気になるわけですよ、当然ながら。一体どうなっちゃってるんだっていうところで。はい、まあ、これが一つ良かったんですよね。
良かった。
こう、結局良かった。だって、こう、不安定の安定っていうか、はい、昼夜逆だから、うん、お父さんと全然生活ずれてるから、
うん、
息子の実態というか、生態というかってことが分かんなかったわけですよ。
はい。
で、お父さんも自分の仕事で必死だから、あんまり考える間もなかったんで、こう、不安定の安定がずっと続いてたわけですよ。
おお、不
と
安
ころが、お父さんずっと家にいるようになっちゃったから、
はい。うん。
息子も困ったと思うんですよね。ずっと家にいないはずの人がずっと家にいるから。で、
ええ。
それで、そこでこう、初めてこう、我が息子って一体どうなっちゃってんのってところにお父さんも気づき、自
はい。
分自身もこれからどうなっちゃうのっていうところがあったんですけれども、で、こう、ご自分のことよりも、なんか息子さんのことをすごく心配し始めて、これって引きこもりじゃないかとか、で、これってもし病気だったら病院行かなきゃいけないんじゃないかとか、いろんなこと、いろんなことを考えるんだけども、息子さんに、お前は病気なのかと聞くと、いや、違うと。で、病院に行った方がいいなら連れて行くけどって言ったら、いや、病気じゃないからっていう話で。じゃあなんで朝起きて夜寝るってしないんだと。いや、それは自分の勉強の仕方であると。もう全部理由があるわけですよ。だから取り尽くし間がなくて、本当に会話ってものがなくて、なんか、お話を聞いていると、息子さんには、お会いしたことがないので、どんな状況かわからないんですけども、でも、こう、自分が努力をすれば、自分が父としてもっと、こう、いろんなことを指し示したり、アドバイスをしたりとか、いろんなことをすれば、きっと息子はもっと何か活発に動いてくれるんじゃなかろうかというふうに、思われたんですよ、お父さんは。うん。思いますよね。
そうですね。
ねえ。こうなんか一言、人生とはとか、なんか、まあ言いたくなったりしたわけですよ。それが全部不発に終わるんですね。
そうなんですか。
まあ、だいたい私、紅子さんと同世代だと思ってるんで、お聞きしちゃうんですけれども、私どもが若い頃って、そういうおじさんとかおばさんいましたよね。
あ、まあで
こっ
も、
ちが落ち込んでると、なんか人生とはとか、なんかいろいろお話を長々してくださるありがた迷惑だったりするんですけど、いませんでし た？
ありがた迷惑、はい、確かに言いましたね。
いますよね。で、多分今こうふっと思い出すと、誰だったかなっていう記憶も定かではないんですけれども、そのありがたいお話の内容って多分全部抜けてません？
入ってません。
入ってませんよね。なんか先輩が熱く語っていたっぽいみたいな感じじゃないですか。
なんか言われたぐらいな感じですね。
ですよね。なんか結構時間長かったぐらいの感じじゃないですか。ね。だから、お父さんも息子にそうやって人生とはっていう話をしてれば、まあ、何のことはない息子は聞いてないしいなくなるわけですよ。始まったなと。で、何やってもボタンの掛け違い、もう全然うまくいかなかったんですよ。で、大体あいつは勉強してるのかと。受験するとか言ってるけど、本当に勉強してるように見えないし、本当に受験するなら予備校とか行きそうなもんなのに予備校も行ってないし、何なんだって話になってたんですね。で、こう、お父さんもこう言いたいこと言わないでいるから、イライラしてるんですよ、どっかで。自分も仕事行ってないしね。で、それでこう、洗濯物をその辺にポポってあるぞとかって言っちゃったりとか。で、かと思うと人生とはっていうみたいな、要するに嫌な感じのおじさんなわけですね、彼から見れば。で、そういう不毛な日々が続き、で、まあ、お父さんこう非常にこうしなだれてるわけですけど、そうじゃなくてもちょっと落ち込んでたわけですから、やっぱりもうそうやってお手本になるとかっておっしゃるんだったらば、言葉で言わないで態度で示した方がいいんじゃないですか。あなたが勉強したら、息子さん勉強するかもしれないんじゃないですか、なんてお話ししたんですよ。で、まあ、真面目な方なんで、それは確かに一理あると。自分が勉強している姿を見せたら、息子もひょっとしたら勉強するかもしれないって思って、で、なんと通信大学を勉強し始められるんですね。
お父さんが、
お父さん。
すごい
だっ
で
て
す
仕
ね。
事行ってないし、で、仕事、まあ、その後結局辞めちゃいましたし、これから自分どうするんだみたいなところで、やっぱりまあ、先に迷ったら勉強でしょっていうことで始めたんですね。そっからですよね。奇跡が起こる。
その家族に。
息子さんどうされたと思う？息子さ
お
ん
父さ
は、
んの
お父さん
姿
の
を見
勉
て、
強、どう思ったと思います？
自分も何かやらねばってことですか？
そんなすぐにはなんないですよね。
確かにそうですね。
お父さん勉強してるのを ふーんぐらいな感じですよね。
ああ、
ふ
まあ、
ーん。
ですね。あと、私が、
なんかやってるんだ。
どうしちゃったんだろう、またって思うぐらいですかね。
ね、なんかまた新しいもん好きだな、みたいな。それだと不運ですよね。でも、お父さん仕事辞めたんだ。お父さん、次の仕事に仮に就いたとしても、前と同じほど給料もらえないと思うんだ。だから、この家どうなるかわかんないんだって言ったんですね。
お父
そ
さん
れ。
が息子さんに、
言った。お前も働くか何かしないと、ちょっと、もう、ここで暮らせないかも、みた
やばいぞ、うち、みたいな感じですか。
いな。結構やばいって知っといてね、みたいな。それでなんか、通信大学とか勉強してるでしょ？怖くないですか？
怖いですね。本当
怖
に、
いですよ
か
ね。
なって思いますね。
これ本当うちやばいんじゃないかって。で、いいんだよ、お前は受験勉強しておけば、お父さんお父さんで勉強があるからなんて言われたら、めっちゃ怖くないですか？やっぱりこう、本当に閉じてしまった人の心を開くためには、ある種、彼らと同じことをするっていうのが一つなのかなって、今回、その方とお話ししてて思いましたね。
こういうことですね。
ね。お父さんも仕事辞めちゃって、将来やばいかもしれないって言いながら、だけど勉強してるとか。まさに彼と一緒ですよね。
そうですね。
だけど、お互いあんまり交わす言葉はなかったんですけども。まあ、もう本当にまあ、そのお父さん真面目なんで、やっぱり何でもこう、わからないことだったら勉強だって思って、引きこもりの親の会とかですね、そういうの行かれるようになったんですよ。で、まあ、後で聞いたんですけど、やっぱりそういう会で話をされていた内容っていうのは、とっても役に立ったっておっしゃってまし
ああ、そうなんですか。
た。やっぱり同じような境遇の人じゃないとわからないことっていっぱいあるから、あ、そんなことなんだ、あんなことなんだっていうことの情報を得て、結構今時はネットでいろんなことをブログとか検索される方もいらっしゃるんですけれども、やっぱりリアルの体験者の話ほど貴重なものはないですね。
あ、でもそうですよね。それはすごく思います。
だから、その体験談とかを聞きながら、ああ、じゃあ自分はどうしようかって思って、で、やはりその体験談の中で、上から目線で喋ると、絶対にいいことないっていうことを、その大事な知恵を身につけて、かつ、こう、彼と同じようなことをしてみたと。そこで彼は焦り始めました。っていうのが前編ですね。ちょっと焦る彼。お父さんも、もうちょっとよくわかんなくなってきてるんだけど、でもまあ、もう後には引けないなと。そんな状態ですね。
じゃあその後どんな感じになっていったかっていうのは次回聞けるわけですか。
次回、後編に続くということで。
気になります。
はい。
では次回ぜひリスナーの方々、この続きを楽しみにしていてください。ちょっとね、いろいろ参考になりそうですしね。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。